聖書を朗読いたします。今朝は第一列王記18章16節から40節となります。旧約聖書の箇所で2017訳では634ページ、第3版では616ページとなります。第一列王記18章16節から40節をお読みいたします。オバデヤは行ってアハブに会い、彼に告げたので、アハブはエリアに会うためにやってきた。アハブがエリアを見るや否や、アハブは彼に言った。お前か、イスラエルに災いをもたらす者は。エリアは言った。私はイスラエルに災いをもたらしてはいない。あなたとあなたの父の家こそそうだ。現にあなた方は主の命令を捨て、あなたはバールの神々に従っている。今人を使わしてカルメル山の私のところに全イスラエル並びにイゼベルの食卓につく450人のバールの預言者と400人のアシラの預言者を集めなさい。そこでアハブはイスラエルのすべての人々に使者を使わして預言者たちをカルメル山に集めた。エリアは皆の前に進み出て行った。お前たちはいつまでどっちつかずによろめいているのか。もし主が神であれば主に従い、もしバールが神であればバールに従え。しかし民は一言も彼に答えなかった。そこでエリアは民に向かって言った。私一人が主の預言者として残っている。バールの預言者は450人だ。私たちのために彼らに2頭のお牛を用意させよ。彼らに自分たちで1頭のお牛を選び、それを切り裂いて焚き火の上に乗せるようにさせよ。火をつけてはならない。私はもう1頭のお牛を同じようにし、焚き火の上に乗せて火をつけずに置く。お前たちは自分たちの神の名を呼べ、私は主の名を呼ぶ。その時火を持って答える神、その方が神である。民は皆答えて、それがよいと言った。エリアはバールの預言者たちに言った。お前たちで一頭のお牛を選び、お前たちの方からまず始めよ。人数が多いのだから。お前たちの神の名を呼べ、ただし火をつけてはならない。そこで彼らは与えられたお牛を取って、それを整え、朝から真昼までバールの名を呼んだ。バールよ、私たちに答えてください。しかし何の声もなく、答えるものもなかった。そこで彼らは自分たちが作った祭壇のあたりで踊り回った。真昼になるとエリアは彼らをあざけって言った。もっと大声で呼んでみよ。彼は神なのだから、きっと何かに没頭しているか、席を外しているか、旅に出ているのだろう。もしかすると寝ているのかもしれないから、起こしたらよいだろう。彼らはますます大声で叫び、彼らの習わしによって剣や槍で血を流すまで自分たちの身を傷つけた。このようにして昼も過ぎ、捧げ物を捧げる時まで騒ぎ立てたが、何の声もなく、答えるものもなく、注目するものもなかった。エリアが民全体に、私のそばに近寄りなさいと言ったので、民は皆彼に近寄ってきた。彼は壊れていた主の祭壇を築き直した。エリアは主がかつて、あなたの名はイスラエルとなると言われたヤコブの子たちの部族の数に従って12の石を取った。その石で彼は主の皆によって一つの祭壇を築き、その祭壇の周りにニセアの種が入るほどの溝を掘った。それから彼は焚き木を並べ、一頭のお牛を切り裂いて焚き荷の上に乗せた。四つの亀に水を満たし、この全焼の捧げ物と焚き荷の上に注げと命じた。 それからもう一度それをせよと言ったので、彼らはもう一度そうした。さらに彼が三度目をせよと言ったので、彼らは三度目をした。水は祭壇の周りに流れ出した。彼は溝にも水を満たした。捧げ物を捧げる頃になると、預言者エリアは進み出て行った。アブラハム、イサク、イスラエルの神主よ、あなたがイスラエルにおいて神であり、私があなたのしもべであり、あなたのお言葉によって私がこれらすべてのことを行ったということが今日明らかになりますように。私に答えてください、主よ、私に答えてください。そうすればこの民は、主よ、あなたこそ神であり、あなたが彼らの心を翻してくださったことを知るでしょう。すると主の火が下り、全焼の捧げ物と焚き木と石と土を焼き尽くし、溝の水も舐め尽くした。民は皆これを見てひれ伏し、主こそ神です、主こそ神です、と言った。そこでエリアは彼らに命じた。バールの預言者たちを捕らえよ、一人も残すな、一人も逃すな。彼らがバールの預言者たちを捕らえると、エリアは彼らをキション川に連れて下り、そこで彼らを殺した。今朝はこの箇所から、主よ、あなたこそ神ですと題して御言葉を語らせていただきます。続けてこの第一列王記を見てまいります。でいつものようにあらすじ、これまでのあらすじから振り返ります。このイスラエルは今、北王国と南王国の2つの国に分かれてしまいました。で今見ているのはそのうちの北王国の方の様子であります。今その王国の王様はアハブという人になっています。でアハブは、外国からイゼベルという女性を妻に迎えたのですけれども、アハブはその時主を捨てて、イゼベルが信じていたバールと呼ばれる神を拝むようになりました。でこれをご覧になっておりました神様は、ある時預言者エリアをこのアハブのところに遣わしまして、私の言葉によるのでなければ梅雨も降りず雨も降らないと、まあ、語らせます。で実際それから3年半の間、エリアが語った通り雨が全く降らないということになり、まあ、当然それでイスラエルは大飢饉に襲われていきます。でこのアハブとイゼベルが信じていたバールと呼ばれる神はまさにの豊作の神様でありました。雨が降らないというのであれば、当然バールの神様に彼らは雨乞い、雨が降るというお祈りをしたのでしょうけれども、何の効果もありません。まあ、そうするとこれはどんな宗教でもあると思いますけれども、何を考えるかというと、こう考えたわけです。エリアが呪いをかけたので、イスラエルに災いがもたらされた。エリアを殺さない限りこの雨は降らない、なのでエリアを殺さなければならないということになるわけです。まあ、それでエリアを探しそうと一生懸命になるのですが、エリアは姿を隠して見つかりません。そこでどうしたかと言いますと、このイゼベルはエリアを殺せなかったということで、身代わりとしてイスラエルの中に残っていた主の預言者たちを殺してしまいます。まあ、それで今日の箇所でエリアは、私一人が主の預言者として残っているというのは、そういうことを表しております。まあ、そんな大変なこの国の様子でありました。信仰的にはもうカタカタの状態でありますが、それでも何人かは この死を信じる者が残されていました。でその一人が、アハブの部下で、宮廷長官をしていたオバデヤドという人でありました。で前回はこのオバデヤという人とエリアとの会話の部分を見たのですけれども、このオバデヤは、イゼベルが主の預言者を殺せという命令を出したときに、自分の命をかけてこの主の預言者をかくまって、養ったということをした人であります。当然これはオバデヤにとってはもう人生をかけたもう大変な苦しみでありました。その苦しみを知ってくださった神様はエリアをこのオバデヤのところに使わして、このガタガタになってしまったイスラエルの信仰をもう一度立て直すために神様が先頭に立って戦ってくださることを約束いたします。それが前回までのあらすじであります。で今日はその続きであります。見てお分かりの通り、もうこの箇所は旧約聖書の中でも、非常に印象的な部分としてよく取り上げられる箇所であります。エリアとバールの預言者が、直接対決をすると、本当に映画になりそうな箇所であります。で、結論から言いますと、エリアが築いた祭壇の上に主の火が下り、そしてエリアが大勝利を収めるという場面なわけであります。でそれで私たちは、本当にこの神様は力強いお方であるというようなことをここで多分私たちは感じると思うんですけども、でもそこにどんな神様の身思いがあったのか、そのことをこれから見てまいります。でこの対決の場所として選ばれたのがカルメル山と呼ばれるところであります。で私は3年前にイスラエル旅行に行かせていただきましたが、このカルメル山にも行くことができました。どんなところかなと行くと、バスで頂上まで行けるんですね。なだらかな急な山というよりもなだらかな山であります。そして高さは、ボイワ山ぐらいですかね、そこから見える山ぐらいの高さでありますので、頂上に行きますと非常に眺めがよくて、遠くの山々、雪をいただいた山々が遠くに見えると、ヨルダン川を越えた向こうの隣の国も見えるという箇所であります。そこに40節にキション川っていう川もありますけれども、このキション川も見ることができました。川というのでどれぐらいの川かなというと思うんですが、なんていうんですね、豊平川のようなあれでもまだ小さい川だと思うんですけども、非常に狭い、多分大人でですね、幅から言いますと5メーターから、10メーターもない、そういう川でありました。でこのエリアとバールの預言者がカルメル山で対決をするという知らせは瞬く間に国中に知らされまして、多くの人たちがここに集まってきております。でその集まってきた人たちに対してエリアは21節で、こんなふうに語っております。お前たちはいつまでどっちつかずによろめいているのか。もし主が神であれば主に従い、もしバールが神であればバールに従え。でこの言葉から伺えることですけれども、この、ここに集まってきた人たちというのは、主を信じているんでもない、で一方じゃあバールを信じているかというと、どうもバールを信じているのでもない、どっちつかずの状態になっている、そういうふうにエリアは言っております。でこれはでどっちを選ぶんだあなた方はと、問いかけますが、彼らは一言も答えておりません。 でこれを見ますと、あのなんかこの日本人の宗教観によく似ているなということを思います。日本人はよく言われて、あのもう典型的でありますが、元旦は神社に初詣に行き、葬式は仏式で行い、結婚式はキリスト教でなければと考える。非常に面白いか興味深い、あの宗教観だと思います。でどれが本物の神であるかということは、おそらくあのそういう、まあ、私もそうでしたが、あまり深くは考えないということです。でエリアに言わせますと、それはどっちつかずによろめいているという、あの一言に表されます。で、あのどっちかを選びなさいと言ったけれども、彼らは答えない。なぜ答えないのかと言いますと、まあ、あのこれもあのかつてそういうよろめいていたあの自分を振り返りますと、あの選ばない方がいいわけですね。自分にとって都合の良い神様をその場面に合わせて使い分けていく方が、自分にとって非常に心地が良いわけであります。どれか一つだけ選べというのは非常に狭い考え方だ、非常にあの不寛容なと言いますかね、こう言い方だ。でも私たちはどんな神様でも信じるんですと、非常にあの心の広い民族なんですという人たちもいますけれども、要は便利だからそうしているわけであります。でも本当にそれでいいのか、どの神様が本物の神様であるのか、やはり私たちはきちんと考えなきゃいけないんだということで、あのこのエリアがここで一人あの戦っていくわけです。でどんなふうな戦いの様子であったのか、まあ、少しあのまとめていきますと、まずバールの預言者たちが雄牛を切り裂き、それを焚き火の上に乗せまして、その周りでバールの預言者たちがそのバールの名を呼んでいきます。でもどんなに呼んでも答えがない。で最後は身を傷つけながら、狂ったように踊ったのですけれども、それでも何も起きなかった。で、次は今度はエリアの番になります。でエリアは何をしたかと言いますと、焚き荷を並べてその上に切り裂いた一頭のお牛を乗せるというところまでは、全く同じことをしています。で違うのは、バールの預言者たちと、していることと違うのは、その上に3度水をかけたというところであります。この、まあ、あの見てわかる通り、3回 もうどっぷりと水をかけたのですから、人の力では絶対に火をつけることはできない。でももしそれでも火がついたというのであるならば、これは神様が与えた火であるということが誰もが認められるようにということで、念入りにこういうことをしております。でこのような準備ができたところで、エリアは37節でこのように祈っております。私に答えてください主よ、私に答えてください。そうすればこの民は、主よあなたこそ神であり、あなたが彼らの心を翻してくださったことを知るでしょう。で、私この箇所を読んで分からなかったのが、あなたが彼らの心を翻してくださったことを知るでしょうという箇所です。で普通日本語で心を翻すというのは、裏切るとかですね、こっちを向いていたのにこっちを向く、という意味でありますけれども、それはあんまり良い意味では使わないというイメージが私にありましたので、一体これどういうことかなと、調べました、皆さんもちょっと引っかかったかもしれませんので、少し説明をしておきます。で先ほども申しましたように、ここに集まった民たちは今どっちつかずの曖昧な態度をとっております。どっちを選ぶのかあなた方は決めなさいとエリアは問いかけますけれども、返事はない。けれども エリアが祈って、その結果主の火が下り、全焼の捧げ物と焚き木と石と土を焼き尽くすのを見た民たちは、39節で、このようになるわけです。民は皆これを見てひれ伏し、主こそ神です、主こそ神ですと言った。最初はエリアの問いかけに何の返事もしなかった曖昧な態度をとっていた人たちが、最後は主こそ神ですと、もうはっきりと叫んで、つまりどっちを選ぶのかと言ったとき、彼らは最初は選ぼうとしなかったのですが、今主こそ神ですと主を選んでいくわけです。でこれが実はこのエリアが祈った、あなたが彼らの心を翻してくださったということなんですね。最初は曖昧な態度でどっちも選びませんと言っていたのを、主こそ神ですというふうに心を変えていった、心の向きを方向を、きちんと主の方に向けさせたということが、このエリアの祈りであります。それをしてくださったのは主ですと言っているわけです。で今このようにこの民たちは曖昧な態度から主こそ神ですと叫んでいくんですが、もともとずっと前から以前からこの民たち、イスラエルの民たちは、どっちつかずの信仰であったのかというと、もちろんそんなわけではないわけですね。モーセを通して律法が与えられまして、その律法を通して、アブラハム、イサク、ヤコブの神こそが自分たちの救い主である、創造主である神であるということを徹底的に教えられて、主だけがを信じるようにと彼らは訓練されてきたんです。子供の時からもう徹底的にそれを学んできたはずだったんですが、それが今アハブという王様がこの外国からバールという異教の神々を持ち込んだ結果、あっという間にこの自分たちが信じていた主を捨てまして、どっちつかずの信仰、主もいいな、バールもいいなという、どっちでもいいような態度を取るようになりました。ということは、これ何を私たちに教えるかと言いますと、人間というのはこの程度のものだということであります。どんなに掛け声をかけ訓練をし、聖書を徹底的に叩き込んで主こそ神なんだよと教えたとしても、異教の神々が入ってきますと非常に魅力的に見えまして、そちらの方にフラフラフラッと行ってしまう。で どれでもいいなというふうな曖昧な態度で、になってしまう。これがこのイスラエルの民たちから教えられることであります。で私たちはよくこういう箇所を、読みますと、だから私たちは曖昧な信仰ではなく、はっきりと主こそ神ですと告白していきましょうというようなことを、言うかもしれませんけれども、掛け声とか努力とか、決心とか、私たちの決心とかですね、そういうもので、信仰が守られるわけではないんですね。どっかにやっぱり吹っ飛んでしまう、何かあればどっかにこう迷い出てしまうというのが私たちであります。そんな私たちを神様はどのようにして助けてくださるのかというのが実はこの箇所であります。でどのようにして助けるのかという時のこの考えていく糸口として、30節でエリアがしたことをから見てまいります。エリア30節の最後のところですけれども、彼は壊れていた主の祭壇を築き直したというのが書いてそこに書いてあります。この主の祭壇を築き直したというところが多分この箇所のキーワード、鍵となる言葉であろうと思いますので、そこから考えてまいります。 で、主の祭壇って一体じゃ何なんだろうということになるわけですね。言葉では聖書ではもう何度も出てまいります。祭壇、主の祭壇、神様の祭壇、で祭壇と言いますと、私たちはお寺とか、神社とかに行きますと、そういうところにも祭壇がありますので、ああいうものをなんか想像してするわけですね。見たこともないことを私たちは想像できませんので、すでに見てあれが祭壇ですよと呼ばれているものをこうやってイメージして、この聖書の祭壇もそんなもんかなと思うわけであります。でも私たちはもう一度この主の祭壇とは何かということを確認しておく必要があります。そうしますと、じゃあ祭壇、主の祭壇というのはどのようにして、作られるようになっていったのか、そのルーツを探ってまいります。主の祭壇を築いた人何人もいますけれども、たまたまというかやっぱりつながりがありまして、エリアはですね、31節であなたの名はイスラエルとなると言われたヤコブという名前が出てまいります。ですので、このやはりヤコブの名前が出ているっていうのは何か意味があるだろうということで、ヤコブはじゃあどうしたんだろうか、ヤコブの場合どのように彼は祭壇を築いたのかを振り返ります。で、そのことが書かれているのは創世記の35章のところであります。で、皆さんの手法のアウトラインにこの創世記の35章1節から3節の箇所を抜き書きしておりますので、そこを読みいたします。神はヤコブに仰せられた。立ってベテルに登り、そこに住みなさい。そしてそこに、あなたが兄エサウから逃れたとき、あなたに現れた神のために祭壇を築きなさい。それでヤコブは自分の家族と自分と一緒にいるすべての者に言った。あなた方の中にある異国の神々を取り除き、身を清め、衣を着替えなさい。私たちは立ってベテルに登って行こう。私はそこに、苦難の日に私に答え、私が歩んだ道で共にいてくださった神に祭壇を築こう。ここで分かることは、ヤコブはこれからベテルというところに行って、祭壇を築くのですけれども、それはどのような祭壇であるのか、いくつかのことを言っております。まずすぐ分かるのは、苦難の日に私に答え、私が歩んだ道で共にいてくださった神様のためにその祭壇を築くんだ。神様と言ってもいろんな神様を私たちは想像しますけれども、ここでヤコブが言っているのは、苦難の日に私に答えてくださった神様、苦難の中にありながらも私と一緒に歩んでくださった神様のために祭壇を築くんだ、そういう神様をヤコブは知っているんだと言っております。で、彼はこのヤコブという人と同じ、じゃあその人生を歩んでいったのか、有名な人でありますので知っている方は知っております。若い時、彼は双子の弟であります。もう一人の兄弟、兄ですが、エサウという兄がいます。で、このヤコブはこの兄であるエサウを騙しまして、というか父親を騙したわけですけど、イサクを騙したんですが、兄を裏切りまして、兄がもらう、長子の権利っていうのがあったんですね。日本でもそうですけども、長男が、全ての財産を継いでいくんだ、名前を継いでいくんだという、そういう権利は、兄にしかなかったわけですけれども、自分は兄であるということを父親目が見えなくなっておりましたので、そういうふうに騙しまして、この長子の権利を、自分が奪い取ってしまうわけです。で、後から 兄エサウがそのことを知りまして当然怒り来るわけですね。それでこのヤコブはこのままで殺されるということで逃げ出していくわけです。まあどう見たってこれは誰が見ても非常に自己中心的な人物であると、まあ、とんでもない人間だなと、こんなことまでして、奪い取ろうとするのか、まあ、欲深い人なんだなと、いろいろとこうとても良いところは一つもないような人間であります。ところがこの、とんでもない、と思われるヤコブに、神様が関わり続けていくわけです。その兄のエサウが殺そうとして追いかけてくるのから逃れていく途中でこのヤコブは荒野で野宿をするわけですね。そして石を枕にして、寝たところ、そこに神様が現れてくださるという、まあ、ものすごい経験をしていくわけです。それ以来このヤコブは神様と共に歩む人生に変えられていきます。でそのよそういう最初からじゃあ神様に出会ってすぐに変えられたわけではありません。いろんな苦しみを通りましてだんだんそう自分がやってきたことを、まあ、振り返るようになりまして、どんなに罪深いことを自分がしてきたかということを学ばなきゃいけなくなります。でそんなことをやっぱり思えば思うほどですね、そんな自分に神様がいてくれたんだということが驚い、それのことに驚きまして、そして、こんな自分を変えてくれたというその恵みに感謝しようといたします。でその感謝のことについて、まあ、彼は、まあ、どのように、まあ、これは想像でありますが、どのようにして感謝を表すのかということがまだ分からなかったのですけれども、そういう時にその神様が語ってくださったわけです。ベテルに登って主のために祭壇を築きなさい。でこれを聞いたヤコブは何をせよと言ったか、2つのことを言っております。1つ目は家族と使用人たちに、まあ、伝えていますけれども、1つ目、異国の神々を取り除きなさい。主の祭壇を築くにあたりまして彼は2つのことをまず考えたわけですけれども、その1つ目がこの異国の神々を自分たちの周りから取り除かなきゃいけないんだということです。で、まあ、考えてみればこれは理屈に合うわけです。モーセの実会でも言われているように主はお一人しかいないわけでして、その他の神々を作ってはならず拝んでもならないと言われておりますので、本当に主の祭壇をあなたが築こうとするならばあなたの周りに異国の神々がいるはずがないんです。まあ、それで、取り除きなさいと言われ、エリアは民たちに向かっていつまでどっちつかずの態度でいるんですかと迫ったんですが、これは自分の味方になれ、お前たちはバールの預言者の味方じゃないになっちゃいけない、俺の味方になれと言っているんじゃないんですね。異国の神々をあなた方は取り除かなきゃいけないんだとエリアは言っているんです。これが主の祭壇を築く時にあたって必要なというかやらなきゃいけないものである。まあ、これが主の祭壇の一つ目の特徴であります。それから二つ目のことですね、ヤコブが二つ目に言っております。それは身を清めて衣を着替えよと書いてますね。でなんでこんなことを言うんだろうか。まあ、やっぱり日本人は神社とかお寺とかそういう、場所に行くときは汚い格好じゃいけない、やっぱり清掃していかなきゃいけないという意識は日本人も持っておりますので、あ、そういうことなんだろうなと、 よく神社にお参りするときには手を洗うとか、そういうあの水がこう手を洗うような場所もさえも用意されております。あるいは口をすすぐっていうのがありますね、そういう場所なので、やっぱりきれいにしなくちゃという意識なんだろうなと思うんですが、これはやっぱり似てるんですね。主の祭壇もそういうところである。でそれはなぜそういう洗わなきゃいけないかと言いますと、そのままでは私たちは汚いということを逆に言ってるわけですね。なぜ汚いかというと、なんか汚れているとか泥がついているという意味ではなくて、罪の意識がやっぱりあるんです。その神様の前に立とうというときには、どうしてもこの神自分の中にある罪の意識が湧き上がってきまして、だからこの、体を洗って服を着替えなさいということになるわけです。もちろん、この聖書の神様によりますと、体を洗ったから服を着替えたからあなたはもう罪何にもないですよというわけではない。でもそれでも、体を清めなきゃいけないというのは、主の祭壇というところはそういう場所なの。罪があなたの中で思い起こされていく場所が主の祭壇なんですよと言っているわけです。これが、主の祭壇の特徴であります。ヤコブは、先ほどヤコブの人生で簡単に振り返りましたが、その、兄エサウから逃れた後、神様が一緒に歩んでくださるわけですけれども、そしてヤコブはだんだんその苦しい、いろんな苦労をしながら自分の罪を振り返っていくことになりました。で、じゃあ振り返っておしまいです。ああ自分は悪いことしたな、でももうどうしようもないやと言ってそこで終わったわけではないんですね。大変なことでありましたけれども、やっぱり自分は兄エサウに対してもひどいことをしてしまった、そのエサウにと和解をしなければならないと考え始めるんです。で、この時ヤコブは相当の財産を持つものになっておりました。使用人もたくさんいた、家族もいました、奥さんもいました。で、そういう、いわゆる社会で言えば地位、名誉、財産、いろんなものを全部手にした人になっていたわけです。でもしここで兄エサウと会って、エサウがそれで怒りがもう一回湧いてきてということになれば、ヤコブ殺される可能性があったわけです。全部失う可能性があった。やっぱりそれは怖かったわけです。明日兄と会わなきゃいけないという晩になった時、もう怖くて怖くてしまい、家族とか家畜とかは、川を渡らせて向こう岸、エサウのいる側の方に渡らせたんですけども、自分だけは行けなかったんですね。もういざとなったら逃げ出そうという多分考えてたんでしょう。でもここまで来て逃げ出していいのかどうかと彼は格闘を始めました。でその暗闇の中でどうしようかと悩んでいたときに、そこにある一人の人がやってきまして、このヤコブと一緒に格闘を始めるんですね。不思議なことを述べているんですけれども、でその、これはおそらく神の人であると言われていますけれども、ヤコブはこの自分のところに来た神の人を捕まえまして、話さないんですね。私を祝福してくださらなければ絶対にあなたを離さないと言って、もうしがみついてしまうわけです。で神の人ですから、しがみつかれたって別にひょいと手で振り払えばヤコブを任すことができたはずなんですが、この神の人はヤコブに負けてしまうんです。で負けて、そしてこのヤコブを祝福していく。でそれでやっとヤコブはこの兄エサと会う決心をして、翌朝川を渡って兄に会い、 そして、まあ、いろんな恐れを持っていましたが、この兄は心を柔らかにしてこのエサを迎えて分かりできたということを通ってきた人なんです。で、この経験を通してヤコブは神様がどんなふうにして人を救うのかということを、まあ、教えられていきました。罪深いあの兄エサウからもう逃れて どうにでもなれと焼けっぱちになっていたような罪深い自分のところに、神様がすでに来てくださって、それからその自分の人生を導いてくださり、やがて兄エサウと和解するしようとするときに本当にくじけようという心をで思ってた時に、神様が一緒に戦って、でもこの方が負けてくださったということをしてくれる。これが神様なんだ。こんなひどい罪を許すために神様が負けてくださったんだということをヤコブは学びました。それはやがて私たちのところに来られたイエス様の十字架と結びついていきます。イエス様も十字架で敗北される姿を取り、命を捨てる、命を捨てるというのは最もこの地上この世において最大の敗北であります。それも自分から捨てるというよりも殺される、罪人として殺されるという敗北の仕方をされます。ところがそれが実は私たちへの祝福であったのだということをヤコブのことから教えられていくわけです。それを知ったヤコブは主の祭壇を築かなければと、あるいは築く者へ、主の祭壇を築く者へと変えられていきます。このヤコブからやがて12人の子供たちが生まれまして、この、あと12部族、イスラエルには12部族がいますということを言われますけれども、この12部族の、子孫がこのヤコブから生まれていきます。エリアはそのヤコブの子たちの部族の数に従って12の石を取り、その石で祭壇を築いたと書いてあります。やっぱりこのヤコブに関わってくださった神様のことを思い起こしながらエリアはやっぱ祭壇を築くんです。でもそれは壊れていたんです。このアハブの国においては祭壇は壊れていた。もう主は顧みられなくなっていたんですが、もう一度それを築き直さなければといって十二の石を取りました。そしてこのエリアが死を答えてくださいと祈ったときに、天から火が下り、全焼の生贄とともに祭壇が燃やし尽くされていきました。この祭壇が燃えていくのを見たときに、民たちが叫んだんです。主こそ神です。壊れた祭壇を見ても何とも思わなくなっていた人たちが今主に立ち返っていきます。彼らのこの心をこのように変えてくださったのは見てお分かりのとおり神様であります。人々が何か努力したり学んだり訓練を受けて、それで主こそ神ですと言ったんじゃないんですね。神様がこのようなことをすべてしてくださり立ち返ることができました。そのきっかけは天から火が下り祭壇が燃えたからであります。その祭壇って何だろう。エリアが築き直した主の祭壇というのは何だったんでしょう。ヤコブは知っていました。この祭壇には神様がおられる。その神様の前に 神様がおられる祭壇の前に出ていくときに私たちの罪が明らかになっていく。だから身を清めなければ、だから服を変えなければというくらいに私たちの罪が思い起こされる場所でありました。神様がおられるんです、祭壇。その祭壇が今完全に燃やされてしまいました。普通神社に行ってですね、祭壇を燃やしたらどうなっちゃうのか、もう とんでもないことになるだろうと思います。お焚き上げとか言って、いらなくなったお札とかお守りとかを、焼くことはありますけれども、祭壇を焼くということはおそらくありえないと思います。ところが今祭壇が燃えている。燃やしたのは誰かと言いますと、神様です。神様がこの祭壇を燃やしているんです。ということは、神ご自身がやはりヤコブとの前で弱くなったのと同じように、神ご自身が今民たちの前で弱くなっておられることを表しています。神が弱くなられたので民たちは立ち返ったんです。エリアはこの戦いのが始まる前に言いました。どちらでどういう、何がこの勝負の、分かれ目になっているか、どこで勝ち負けを決めるのかと、言った時に、火を持って答える神、その方が神であると言いました。火を持って答える神、その方が神である。でこれを私たちは最初読んだ時に、で確かに天から火が下ったわけですから、そうだ、エリアの祈りに主は答えてくださって天から火を下してくださり、それによってエリアは勝利できたんだ、力強い主の火が下ったんだというふうに、私たちは何かこれを、素晴らしい神様の力の現れの場面というふうに思ったかもしれません。確かに人の目にはそのように見えますけれども、しかしその火で何が燃えたんだろうかであります。祭壇が、主の祭壇が燃えてしまっているんです。別に焚き火と全焼の生贄だけが燃えればよかったんですが、これはヤコブの子たちの部族の数に従って12の石を持って築き上げられた主の祭壇である、エリアは言っています。この燃え上がる火の中でイエス様の十字架が浮かび上がってくるように思います。主が十字架で弱くなられ、父なる神様の裁きを受けられ、まさに天から火が下ったようなものでありますけれども、そこに人々は集まっていました。十字架の周り、この十字架を見上げなさい、あなた方はどれほど罪深いものであるのか、この十字架の前であなたは思い出すんだ、あなたはその弱くなられた神様を知ったときに、どれが本物の神であるのか、やがて分かるようになるんだ。私たちは、この神様を救い主として信じているんだ。もう一度、その旧約の中で語られている、このエリアの、この場面でありますけれども、ここにもイエス様の救いが示されていることを思い、皆を共に賛美したいと思います。では、お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたは私たちを救ってくださる。そして、あなたの皆を呼び上げるならば、 あなたは必ず答えてくださると約束をいたします。そして今日この箇所であなたはエリアの祈りに応えて天から火を下してくださり、確かにあなたこそ主ですと民たちは立ち返っていった。ああ素晴らしい主の御業であると私たちは思って、そこで終わっていたかもしれませんけれども、バールに心を奪われて主を捨ててしまった民たちをもう一度立ち返らせるためにあなたは何をしてくださったのか。ただ単に素晴らしい奇跡を見せて、ほらご覧なさい、これが本物の神だよと言っていたのではない。あなたご自身が弱くなられて、あなたご自身がこの天から下された火を一身に浴びて命を捨ててくださっていたんだ。そのことを一言も私たちに何か責めるように言うのではなく、ただ見なさいと言って私たちを十字架の前に招いてくださっていました。主よ、あなたはどれほどの恵みで私たちを導いていたのか。あのヤコブの人生を振り返るときに、私にもそうだった、私にも同じように主は関わり導いてください、弱くなって私を本物の神様に導いてくださっていたのだ。そのような恵みを思い起こします。どうかお一人お一人関わってくださる主を見上げながら、またこれから確かに苦難の日々はあるかもしれませんけれども、あなたこそ主ですと呼ぶように私たちを変えてくださる主が共におられる、その主と共に私たちは歩むこともできる、その恵みを覚えてまたこの一週間を歩み出したいと願います。委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。